もしもし、皆さんこんにちは。9月の29日の土曜日の7時からアップルストア心斎橋でアークオーディオのキャンペーンライブが行われます。公開録音です。もしよかったら来てください。詳しくはウェブでお待ちしてます。
アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャスト、アークオーディオ。この番組は大阪市港区、アート情報発信スペース実行アークがお届けしております。水曜日です。浅田渡がお送りしております。9月1週目、まだちょっと小林ルネさん、水曜日担当小林ルネさんは、東京で、アートボランティア研修インターンシップ研修中でございまして、ちょっと、1週目私が、ね、お届けしておりますけども、毎週水曜日はですね、滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さん、通称カエルさんによります、日常露天彫りという、アートコラムをお届けしております。今回は非常にね、本当にアートっぽいテーマといいますか、今回は映画の話を、細間さんにしていただきます。映画から日常に、漏れ出してくる何か、映画から日常に持ち出してしまった何かという、テーマで、日常と、映画の、関係性みたいなものについていろいろお話をいただきます。それではどうぞ聞いてください。
こんにちは。カエルさんの日常露天掘り。毎月ね、何の話をしようかなっていうんで、月の、その前の月の終わりぐらいになると考えちゃうんですけど、今月9月はですね、一つ、映画の話でも、と思ったりしてます。別に根拠はないんですけど、ない。僕いつも彦根なんですね。基本的には彦根なんですよね。で、彦根にはまあ、いわゆるシネコンと呼ばれるシネマコンプレックスが一軒ありまして、まあそこなんですよね。基本的に映画を見るとしたらそこなんですよ。で、これがまた、やっぱりシネコンっていうのは難しいもんで、自分の好みの映画がそこのシネマコンプレックスにやってくるとは限らへんのですよね。で、まあしかも名画座じゃないでしょう。まあ今名画座いうのがもう全国に少ないですけどね。グラインドハウスですよ。つまりね、名画座。デンと座ってたら3本ぐらい見れる、安い予告編のかかってる名画座なんちゅうの。今はそれはタランティーノが来たからみんなグラインドハウス言ってますけど、そんなに昔から日本にあったっちゅうねんね。あったよ。今もまあちょぼちょぼありますけど、ずいぶん少なくなりましたね。名画座とかに行くと、だいたい幕間には安い、CM がかかってて、僕はそうですね、名画座が割とあった頃には、古い人間ですから、古い言うてもね、映画好きなおじいちゃんに比べたらひよっこですけど、それでもまあ、ギリギリ京一会館とか行ってましたからね。京一会館行ったり、大前地下行ったり、大前地下じゃない方、あれ何時にやったっけ、大前の上の方とかも行ってましたよ。で、そうすると、例えば大前地下やとね、そこに入ってる店舗の CM とかが、幕間に流れるんですよね。地元の CM ですよね。地元の CM が流れるっていうのは実にいいもんでね。そして、映画を見て泣いてる女の人が、うわーって大写しになって、次のシーンになると、そして私は今、ドムドムにいますって言うてね、大前地下いう映画館のすぐそばには、ドムドムバーガーっていうのがありまして、その、ドムドムバーガーの CM を見て、ああ、映画見に来たなあいう感じがするいう、そういう、名画座の良さというのが昔はありました。今はなかなかそういう、その2本立て3本立て、その2本立ての幕間に、いわゆる企業 CM が入ったり、映画の予告編が入ったりしつつ、地元のわびしい、 CM が入るのがアジやったと思うんですけどね。で、ああいう CM って一遍作るとそんなね、再々入れ替えないんですよね。5年、10年と使い回していきますからね、フィルムヨレヨレになっていくんですよね。だんだんとね。ちょうど、今やったら、今で言うたら、夜中のテレビ見てたら、いわゆる、もう作りたてのピチピチの CM がずーっと続いてるけども、その間に例えば、ヤグラジャヤの CM が、はぁ、どんとこいとか入ったらですね、まあ、ちょっとホッとするじゃないですか。なんかこう、なんていうんですかね、別に、こう、作った当人たちはアーカイブする気もなかった。過去がアーカイブされている。一瞬ね。その感じってすごいいいなと思うんですけどね。で、こういう感じっていうのを、僕ね、ああ、もっと違う形で味わった気がするっていうので思い出すのはね、マレーシアの映画館ですかね。あれ、インドネシアやったかな。あ、インドネシアや。インドネシアの映画館行ったことありますね。これは、どこやったかな。バリやったような気もするし、ジャカルタやったかな。ジャカルタの映画館やったかな。まあ、とにかくね、真っ暗なんですよ。これも、でも、ジャカルタ言うても、もう、十数年前の映画館ですから、今どないなってるかわかりませんけども、とにかく真っ暗。で、途中から入るときは、受付のお姉さんが、懐中電灯で足元を照らしながら、連れててくれる。別に指定席はないんですけどね。で、幕間には、スライドショーなんですよ。幕間はスライドショー。つまり、その、映画を撮る予算のない地元の店が、一枚スライド、要するに一枚絵だけをずっと見せてるっていうね。散髪するならなんとか散髪みたいな、映画、ただ、10秒間映されるんですよ。で、それが終わると今度は、何ですかね。鳥がうまい鳥飯へまあ、インドネシアですから、そんな、もっと違う名前ですけどね。そんな調子の、止まってる、そのスライドショーみたいな、宣伝がずっと流れる。で、時々、場内はお静かにみたいなスライドがまた出て、ほんで、ちょっと待ってね、みたいなスライドが流れたりね。で、またそこに書いてあるイラストっていうのが、こう、気が利いてるイラストなんですよね。誰が書いたんやっていうようなね。図案集みたいなイラストなんですよね。昔の図案集みたいなイラスト。なんか、実を言うと、その、映画を見てる気分っていうのは、そういうところから、わさわさわさーと漂ってくるもので、その、環境、映画館っていう環境って結構重要なんですよね。これはやっぱビデオとかでは絶対味わえない世界。で、それがね、僕最近ちょっとなんか、感が狂ってきて、どうも調子が出ないんですけど、例えば、これ全部の映画館じゃないんですけど、最近シネコンとかの映画館で予告編に補助灯をつけてる映画館多いですよね。予告編やってる最中は足元を照らすために補助灯をつけとって、ほんで本編が始まる直前になると全館を暗くすると。親切なんかなと思うんですけど、僕、これ、いらんのやないかなと思うんですね。つまずきやがれって思うんですね。途中から入ってくるやつなんかね。予告編の途中から入ってくるやつ。まあ僕もよう予告編の途中から入りますけど。別に、そんなの自業自得で暗くてもええやんちゅう感じがするんですね。 で、その、あの予告編の最中入ってきて、暗いのに席剥がしてうろうろしてて、その人影がまた微妙に邪魔な感じも映画館なんでね。予告編の最中に補助灯をつけるのはどうなんですか。第一、画面がなんかピシッと暗く、明るくならなくて、その補助灯がついてるおかげでね、なんかこう中途半端なもん見てる感じがするんですよね。予告編とはいえ一応映画やからね、ちゃんと映画によって予告編の方がおもろいわけですからね。その予告編の最中にあの補助灯をつけるのやめた方がいいんちゃうかなって僕思うんですけど、なんか意味があるんですかね、あれね。まあまあ、そんな調子で、こんな話をしたらですね、タランティーノのグラインドハウス2本立て見てきたっていう話に行きたいんですけど、実は僕ちょっと8月末はいろんな用事あって、その2本立ての方は行けなかったんですね。一応知らない人のために言うときますと、タランティーノの新作、というかまあ、タランティーノとロドリゲスの新作、グラインドハウスシリーズ、グラインドハウスものが2本立てで上映されるという、とても素敵な、アイディアがアメリカでは実現されたんですね。その、僕、こんな話しながら、題名思い出されへんわ。デスプルーフと何やったっけ？ロドリゲスの、何プラネットやったっけ？もうこんなんやもんな。まあいいですよ。とにかくね。とにかく、アメリカでは2本立てで昔の懐かしい名画座の感じ、を再現する、という試みだったんですけど、映画というかグラインドハウスですね。その、安に、ええ加減な映画を見せる、映画館を、再現する。再現するというか、もう一遍打ち立てるっていう、そういう試みを日本に輸入するときに、その日本建てっていうのはなかなかこう、うまくいかず、工業的になんか問題があるかどうかわかりませんけど、結局東京と大阪で8月の末に1週間だけ、やった。らしいですよ。らしいですよっていうのは僕はそれに間に合わへんかったからね。で、大体映画好きの人は、その、日本だって見なかったらどうよみたいな感じですごいじますので、僕も聞いて腹立ってね、俺見られへんかったけど、なんか、悔しいなと思って、悔しいけど、まあね、そのタランティーノの新作で見ますよ。ちゅうわけで、デスプルーフ・イン・グラインドハウス、一本立てバージョン見に行きましたね。これ一本立てバージョンめちゃめちゃ面白かったですよ。まだやってるかな？まだやってると思うので、行った方がいいと思います。2本立てを見なかったらシネフィルじゃないみたいな、そんな話はね、もう置いといてね、1本立てでいいから見に行ったらいいですよ。ここからストーリー話し始めたら、あれですからね、浜村淳になってしまいます。浜村淳さんになってしまいます。というか、浜村淳さんになった方がいいんですけどね。僕、高校の時、浜村淳の真似ってものすごいしてたんですけど、するたびに似ないって言われてましたの、言われてたのを思い出しました。そんなことをどうでもいいわ。そんなことをどうでもいいね。何の話や？そうそう。デスプルーフですよね。デスプルーフね。ええんですよ。基本的に、かわいこちゃん軍団とスタントマン軍団の、お話っていうか、が、とにかく、くっちゃべってる映画です。こう、いろいろ、車に乗りながらくっちゃべってる、顔、足みたいな調子でずっと、喋ってる間、喋ってる人の足、いう調子のリズムでずっと30分、まあ、ほんまは10分かもしれないけど、体感としては30分くらい、それが続いてる感じの、ものごっつい面白い映画。喋ってるだけでなんでこんな面白いんやろうっていう、楽しい映画でしたよ。ほんでね、筋は全然言わないですけどね。まだ見てない人もいるだろうからね。ただ、すごい、どう言ったんかな。 スタントマンの女性のたちが出てくるんだけど、そこそこまあ言うても美人なんですよ。そこそこいうのも失礼ですけどね。ただなんちゅうんやろ、肉体が勝ちすぎてるいうか、そのアクションがね、アクションが勝ちすぎてる感じのする女優さんと、それからあとなんていうのな、造作が派手すぎて、かわいこちゃんかなんかわからんようになってる人でも、その人が実際に動き出すとめちゃめちゃこう魅力的というような人、なんかそんな人ばっかりなんですよね。言うたらそのアンバランスな人がすごいたくさん出てくる映画でした、僕の印象です。アンバランスっていうのはもっとちゃんと言うと、こうスチールで止まってるとこだけを見せたら、うわーこの姉ちゃんどないしょうっていう、なんかえらいバランスの取れへん姉ちゃんたちばっかりが出てくるんですね。だから最初の1分間か2分間ぐらい、みんななんかこう下世話やけど、なんかどうしてええんかわからんような感じの、こうただインパクトだけはなんとなくあるお姉ちゃんたちが出てきて、それがもうみるみる魅力的になっていく映画ですよ。それはつまりね、動いてるからだと思うんですね、僕。多分グラビアで写真にパシって収めた時に魅力の出る人と、生身で動き出すとガーッと魅力が上がる人っていると思うんですけど、タランティーノの映画に出てくる人ってね、まあ男性も女性もですけども、動き出すと何やこうめちゃくちゃ怪しい魅力を放つ人ばっかりですね。なんかで全然もう映画の話から外れていきますけどね、なんかねそういうのを見てるとね、わ人間って2本足で動いてんねんなって、なんか そんな感想タランティーノの映画見て人間は2本足で動いててすごいなっていう感想ってどうやねんまあでもそういう感じがしました。つまりこうすごいすっくと立った時の立ち姿がこうバランスが必ずしも取れてないんですよね。完璧な肉体に完璧な顔っていうよりは、なんか奇妙な肉体、奇妙な顔、腕2本あるし足2本あるし、変な生き物ですわね人間と。そうやってもね、ほんでそれがまあ言うたら二足歩行という非常に不安定なやり方で地面を移動しとる。でその一歩踏み出そうとすると、まあ言うたら体が崩れそうになるから、それをバランスを保ちながら体をひねりながら一歩踏み出す。お尻がキュッとなりますね。そうするとそのまま止まってるわけにいかへんから、もう一歩別の足も踏み出していきますね。またちょっとバランスが倒れそうになる、お尻がキュッとなりますね。手もうまいこと互い違いに動かさへんと、すぐそのぐらって倒れそうになりますね。このなんか前に進むためにアンバランスをこう糧にしてるいうんですか、アンバランスさが生み出してしまう全身力で歩いとるみたいなね、なんかそんな感じがねするんですよ。そのタランティーノ出てる人たち見てるとね、その物ごっついもう手に汗握るスタントのシーンも出てきますけど、そのスタントのシーンも含めて僕は二足歩行の生き物ってすごいなって思いましたけどね。二足歩行の生き物どんだけバランス崩しながらでも正気でいられんねんっていうね、この平衡感覚、平衡感覚だけでできてんのか人間はっていう、感じがしましたよ。で、詰まるところ、 なんかそんな風に危ういバランスを、しかし危ういというには非常にしたたかにとってる人たち万歳みたいな感じの映画ですね。もう久しぶりにね、ムフーってなりましたよ。映画見てて、皆さん漫画道を読んだ方はご存知だと思うんですけど、漫画道で漫画道の2人が西部劇を高岡の片田舎で見に行って、西部劇見に行った後ムフーって言いながら、こう腰に拳銃刺さってる感で興奮して、もう街をカッポしてるっていう確かシーンがあったと思うんですけど、漫画道にね、なんかあれ、あの感じ思い出しました。僕ムフーってなってましたよ。デスプルーフ見た後ムフーってなってた。腰には拳銃下がってないけど、デスプルーフに出てた人たちと同じように、僕も二足歩行で、危うく前に進んでる、この二足歩行で歩いてる僕のこのアンバランスさに、映画の完璧なアンバランスやけどめちゃ強いっていう魂が憑依して、もうたまらんみたいな感じでね、カパカパカパカパカパーって心の中ではね歩いてました。多分旗から見たらヨタヨタ歩いてたと思うんですけど、心の中だけはもうカパカパカパカパカってデスプルーフ見た後歩いてましたよ。楽しかったわ。何の話やねんな。そう、今日は名画座、映画館で映画を見るっていう話から、なぜかデスプルーフの話をしてしまいました。デスプルーフは皆さん見ましょう。それでは、
はい、聞いていただきました、日常露天掘り、今月9月のテーマは映画という話ですね。これ、まあ、映画っていうと非日常の話という風なイメージはありますけども、これカエルさんからねお聞きしたんですけども、大事なことはみんな映画から教わったっていうことを、淀川長治、さん、淀川長治さんね、先生が、言っておられたということで、まあ、そういったテーマでですね、日常と映画の、なんていうんですか、緩やかな関連性、みたいなものについて、いろいろお話をいただいているわけでございます。まあ本当になんていうんですか、まあ、映画に限らず音楽とかでもそうなんですけども、何かこう自分の好きなものってありますよね。芸術作品とかって、まあ、そこからこう日常に、普通の生活にまで、こう生活のテンポとか生活のテンションとかトーンとかまで、影響を受けるっていうことは全然珍しいことではないと思うんですけども、例えば、映画で見た風景っていうものを自分の見た本当に見た景色のようにこう思い出す時が、あったりたまにしますけども、そんなこと皆さんはないですかね。本当に何ですかね、音楽とかで言ったら、例えば自分が見てる風景に対してそれの BGM 的にいつか聞いた、誰々の曲がこう電車から眺めてる、例えばですね、電車からこう淀川を越える瞬間にはいつも曲が景色の、上にこう BGM として乗っかってくるとか、どこどこを通るときに必ず映画のワンシーンが自分の思い出のように思い出されるっていうこととかは、あると思います。これがまあカエルさんが言う意味での映画から、日常に漏れ出してくるものかどうかちょっと分かんないですけども、何らかの影響を、受けて日常っていうものを、映画や音楽などの、そういう創作物、ですよね、ある種その妄想って言ったらあれですけども、日常っていうものではないファンタジーなもの、っていうものを、まるでリアリティの、完全に自分のリアリティの、中にあるもののように吸収して、生活してるってことは、あるんだなということをなんかこう感じさせるような話でございました。ちょっとまあ、関係ない話も、しておりますけども、こんな感じでですね、日曜露天掘りの中で初めてじゃないですかね、こういかにもアートっていう感じの題材を取り上げて、やってるのはね、ということで結構本当に、アート好きにはこう割と分かりやすく、ためになる話とかも出てくると、思いますんで、今月の9月の日曜露天掘りもよろしくお願いいたします。 ということで、お届けしました、カエルさんの日常露天掘り、9月のテーマは映画ということでございます。明日、木曜日はですね、スペシャルサーズデー特別企画です。現代音楽と、芝居という、まあ、特に人形劇が際立ってるんですけども、もうすごい総合エンターテインメントを見せてくださっているワッハッハ亭プー吉さんのですね、音声作品の方を聞いていただきますので、ぜひ明日9月の6日も楽しみに待っていてください。ということで、アークオーディオでした。